シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部の論平です。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ナンスケです。よろしくお願いします。
はい。よろしくお
よろ
願
し
い
くお
し
願いし
ま
ます。
す。というわけで、この二人に来てもらっての雑談会っていうところで、まあ、お察しの通り、ディギンアマゾンプライムビデオの収録が終わった後の30分って感じですよね。
はい。
10月の収録終わって、ですけど、何も決めてないですけど、なんかありますかっていう感じですけどね。
なんかありますか？
あるかな。
あ、そういえばね、この収録日のから昨日、10月13日、10月12日か、日付変わっちゃったからあれですけど、12日にテレビで踊る大捜査線
ああ。
3
見た
放
見
送
た。
してて、そう見たんですけどね。
見た見た、俺も。
見て、歌丸さんの評論をネットで探して聞いて、聞いたっていうのが最近の僕の映画的記憶。
スリーってどんなやつなんですか？
3 は
バ
ね、
スの。奴らを解放せよ。ね、引っ越ししてたら現住取られちゃって大変だってい
ちょっとキョンキョンがなんかそう。なんか
踊るシリーズ見てます？ロンペさんとか見てます？
ナンバリングタイトル劇場では一個も見てないけど、
あ、
テレビ
そう
と
なん
か
だ。
配信とかでは全部見てるはず。
そうなんだ。劇場で、1とか2も劇場で見てないんだ。
見てない。一個もナンバリングタイトルは見てないな。なんか、スピンオフみたいのは、劇場で見たかもしれないけど。
まあ、何個かありますもんね。今、だから、室井慎二やってて、ねえ、
そ
こ
う
の
だ
タイ
ね。
ミングで、室井慎二のスピンオフを、しかも2部作でやるって、誰が望んで作られた作品なんだって い
そうです
う
よ
感じはちょっ
ね。
とい あ
や。
りますけど、なんかすごい意外な角度から来たっていう感じ。
僕、ドラマ全部見てるし、だいぶ前ですけど、映画も1、2は見てて、で、3を初めて昨日か一昨日か、まともに見たっていうか、なんか、昨日、なんかその時なんかね、キングオブコント裏でやってたんですけ
あ、
ど、
そうそうそうそう。
そう、でもちょっとその妻が踊る大捜査線かけたんで、もう、じゃあ、踊る大捜査線でいいやって思って一緒に見てたんですけど、なんか、そうそうそう、初めて踊る大捜査線3見ましたけど、あ、
い
こういう感じなんだって感じでしたけど
や、でもね、すごい、もろもろの描写にすごいびっくりしたっていう、それ以上は言わないけど、すごいびっくりしまし
そう
たね。
ですね。いろいろあるなと思いましたけ
そうそうそう。
ど。
室井慎二
だから室井さん、今回の映画一番つながりが強いのが3っぽい感じなんですかね、あれ、あの
ね。ねえ、
感じだ
そう
と。
そ
スリーの後の話ですよって感じですよね。だから、室井慎二のエピソードのあらすじ聞く感じやと。
まあね。ちょっとね。
ああ、っていうかもう、室井さんあれ辞めてるんですよね、警察。
ね。
警察辞めた後、まだ映画にするんだ、みたいな感じとか。しかもなんか、火曜サスペンスみたいな、なんすかね、田舎が舞台の、なんか、地方が舞台の話になってるんで、なんかもう、お台場が出てこないっていう感じなんですよね、あれ。
でも、室井慎二、斎藤淳君が出てるじゃないですか。
あ、
す
そう。
ごい
玉
でっ
結
かくなっ
婚。
てて、なんか、
そう。
すっごいでっかくなってると思って、つい最近見た気がするのに。
確かに。 いや、僕、でも、斉藤淳君は、最近、ネットフリックスを自分のお小遣いじゃなくて、家のお金で、見れることになったので、ネットフリックスを、漁ってるんですけど、カラオケ以降ね、この間見たばっかりだったんで、僕は。そう、だから、結構カラオケ以降はね、僕、今年、映画館で見れなかったんですけど、結構、今年、トップ10入る、確実に入るくらい好きになっちゃったんで、そう、だから斉藤淳君、何回も見てるんですよ、ネットフリックスで。だからね、斉藤淳君、ああ、斉藤淳君だって感じになったな、室井のあの予告を見て。
そうか。そうなんだよな、そう
そ
そう。
う。でもまあ結局な、でも室井さんを見ずに今日僕はジョーカー見てしまいましたね。
いいな、ジョーカ
そう、ジョーカーの2。
ー。ジョーカーと、内山監督の新作が見たい
そう、
な。
じゃあまあ、その多分3つが多分、なんか割とみんな見てる感じですよね。室井さん見てるか知らないけど、なんか。あ、でも割と、僕のツイッターの印象では、なんか割と全部賛否分かれてる感じ
そうな
し
んだ。
ましたけどね。なんかジョーカーも、内山監督の新作もなんか結構賛否分かれてる感じでしたけどね。なんかでも僕はジョーカーしか見れてないですけど、僕はジョーカー2は結構好きや方って感じでしたね。3の方。まあすっげえ変な映画だと思いますけど。なんか1作目の続編としてなんかすげえ変っていうか だから、結構、一作目の見てるの必須みたいな感じは僕はしましたけどね。
まあ、続編だしね。
続編だしっていうか、なんか一作目のなんか、振り返りみたいなの要素が結構大きいんで、なんかちゃんと覚えてないと、なんか、ダメな感じはしましたけどね、あれ。
その準備のための僕は見直しをした方なんで、
あ、そうなんですか。あ、まだお二人とも見てない感じですか？
新
僕
作は、
は、
見てない。
カバー下見るな。
あ、そうですか。そうそうそう。なんか続編のあり方として面白い感じ。あ、最近のアメコミ映画であんま見ないパターンの続編って感じでしたね。
この間ね、スーパーハッピーフォーエバーっていう映画見に行った時にね、内山監督も同じ回見てて、
おお。
で、僕、ちょっとだけ面識あるんですよ、内山監督と。
あ、なんか言ってまし
来
た
た
ね。
ね。で、ご挨拶して、新作も楽しみにしてますって言って。でもちょっと緊張しちゃったもん。
大物になっちゃった。
もう、完全になんか、緊張しちゃうなと思って、挨拶だけにした。
まあね、佐々木がやっぱ良かったですからね、一応。
なんかさ、やっぱすごいじゃん。一緒に仕事してる役者さんがみんな。
そうです
ち
よね、
ょっとスケ
今
ールアップし
回。
た感が。
岸由紀乃との対談とかがさ、出てたりとかしてさ、
そう
なんか
ね。
もう知り合いとかっていうのも恥ずかしいとかって思っちゃうから、もう、なんかファンですみたいな感じで。でも一応、なんとなくちょっとだけ覚えててくれたみたいで。
ああ、そうなんです
あ
ね。
りがたかった。
でも今回、イオンシネマとかでもやってるから、結構、
ね
ねえ、でっか
え。
い、
見やすいっていうかね、ちょっと
見や
ね。
すいです
そうそう。最近、邦画がすごい、印象的な作品が
ね
多いなぁと。
え。うん。
思ってて、まあみんな見て
確
る
か
という
に。
かね、話題作が多くて。
全部追いつけない感じですよ、僕はも
まあ多分それぞれになんか、それぞれ好きだっていう人がいそうだなっていう感じなのもいいなと思って
う。
見てますけど。僕はね、スーパーハッピーフォーエバーすごい好きで、 劇中ですごい印象的にキャップが出てくるんですけど、それに似せたグッズがあって、その映画の。売ってるんですよ。でもね、それね、今ね、どこでも売り切れてて、ちょっと全然買えない状態で、今ね、一生懸命探してるんですけどね、手に入らないんです。
オッピー。
なんか、わかる。あれを見ると欲しくなる気持ちはすごくわかる。T シャツもちょっとな、気になるんだよ。
アンブロのやつ。
すっごい、何回もずっと見てる感じになるから。
まあ、5年間来てるからな、あの主人公な。
さすがに、でもあれは逆に着れない感があるよね、なんかね。あ、あ
そう
れ、あ
ね。
のってなっちゃう。
まあね、確かに。そうっす。
なんか最近他の映画でもアンブロの T シャツ見て、あ、流行ってんなって思ったんだよな。同じデザインじゃないけど。
そういうのありますよね。なんか、この映画でも見たな、みたいなのは。
あ、すごい。あ、ちょっと今、言っちゃったけど、あれだな。これ映画クイズにすればよかったな。共通点は何でしょう？みたい
いや、
な。
そうそう。
ああ、
いや、なん
そう
か、
だね。
月の光とかね、出てくると、また月の光だ、なっちゃうもんな。なんかいろいろよく使われるから、なんか、そういうの
アンブロの T シャツはちょっとあれでしょ、すごいでしょ。
確かに。いや、僕もなんか、こう映画とかで、たまにイケてる T シャツとかイケてる格好の人とか出てきて、その T シャツどこで手に入るんだろうって思うような服とか映画で出てくる。じゃないですか。で、僕は結構そういうのを着たいなって私生活で思うんですけど、自分で着るのは全部無地 T とかなんですよ。
なるほどね。
服買うのすごい根気いるから、なんか。
なんかね、映画の中の服装とかで、憧れちゃう感はあるけど、実際にそれを、まあ、同じものを着たり、似せて着るっていうのとはちょっとね、違うよね。
まあ、プロのね、スタ
コ
イ
ス
リ
プ
ス
レだ、
トと
コ
い
ス
う
プレ。
人が スタイリストという職業のプロフェッショナルが 持ってきたコーディネートだから。
そうですね。
なんかね、なんだっけな、さよなら退屈なレオニーっていうね、ケベックの映画をね、見たときにね、主人
見た。
公がね、すごいおしゃれで、なんかね、緑のパーカーとか、黄色のパーカーとか、セーターとかね、着てるんですよ。
そうやったっけな。
で、な僕は、無地のものしか着ないっていうのと、もう一つ、モノトーンの色の服しか着ないんですよ。だから、色のある服装、かっこいいと思って、ね、ずっと憧れているんですけどね、なかなかね、ちょっと、手が出ない。
自分の着たいの着たいらいいんじゃないですか、でもやっぱり。
いや、なんか服って、いや、だから僕デザインじゃなくて、まず型で探さないと、なんか着たい服がなくて。だからなんかグッズの T シャツとかあるじゃないですか。そういうのも、やっぱまずなんかボディが合うかどうかの方がなんか結構自分にとっては大事で。
なるほど
あん
ね。
まりグッズの T シャツとか買わないんですよ。っていう
じ
の
ゃあ
が
もう
あって。
本当に結構似合うように着たいって感じなんです
ああ、そうそう。まあ、普段使いしたいから、普段使いできるデザイン、普段使いできる型
なる
み
ほ
たい
ど
なのを
ね。
ね、探してるとね、なかなか服を新しくしないっていう生活になってしまうみたいなのがあって。
あんまそんな、僕なんかグッズしか買ったことないの。
ああ、そう。
最後に買ったグリーンフェルノの、T シャツじゃないです
後ろ側が物々しいやつ
か。
でしょ。プリントされて、前はロゴだけなんだけど、後ろ側がエグいやつ
アマゾンっぽい感じのね。
で。ロッペさんもだって結構なんか映画 T シャツみたいなの着ますよね。
ケンスコもフォックスキャッチャーとか着てた気がするね。
あれだからもう、あれボディが合わないんで、家の中でしか着ないんです
そうなんだ。
よ。
コスキャッチャーの T シャツってあの DVD についてたやつでした
っけ。そうそうそう。
あ、ワンサイズ。俺も持ってるあれ。あのブルーレイ買ったから。
あれね、T シャツとしてはやたら質が高くて。
でかくないですかあれ。
あ、僕小さいからちょっと着なくなっちゃって、そういや、あれか、あれがちゃんとおしゃれなサイズ感だったら僕はいまだに着回してると思いますよ。
あ、そうか。
普通に普段着として。
サイズ合わなかったんだよなあれ。
ああ、フォックスキャッチャーに関しては僕な、海外のオークションサイトとかでパーカー買おうとしましたからね。あれ劇中で出てくるあのフードレスのあのスウェットみたいなやつ、フォックスキャッチャーレスリングって書いてある
やつ、まあ、ウラファロとかチャーニングテータムが着てるやつ、ね、あの
どやって感じで着たい、あれで映画館とか行きたい。
今この時期に来ても誰も気づかないかもしれないですね。あ、でもフォックスキャッチャーのマークでも結構あれ印象的ですからね。あの真ん中、胸にあると。
そう。僕は結構映画のグッズってか、映画のパーカーみたいなのは何個か持ってて、ドライブのパーカーとか。
ああ、ドライブおしゃれだな。
うん、あと、スーパーバットのトレーナーとか持ってるけど。
ああ。そういうのは全然買った、そうそう、あ、なんかもう買おうと思いついたことはないな。
ああ、
僕は。
あ、スーパーバットとドライブはどっちもザラが出したやつで、結構ね、ちゃんと着れるやつだったから、
うん、
うん、買ったっていう。
これあれだな、僕らの共通の友人である札幌のアキラくんが勝手に作った悪魔の生贄パーカーってやつを、まあまあ、未だにしてますけど、うん、腕のとこに思いっきり悪魔の生贄って入ってる。
僕もロンペさんが来てんのを見たことがあるもんな。
うん、あの、映画館とかで見るとおって顔されるけど、
うん、
会社とかに来てくとギョッとされるっていう感じじゃない
ですか。そうですね。TPO をわきまえない方がいいですね。
うん。最近見た映画とかあるかな。あ、でも、僕はあの、僕が生きてる2つの世界見たんですけど。
あ、いいな、僕見てないな、
ね、これ僕結構今年ベスト級でしたね。
へえ。
やっぱ大見ぽ監督久しぶりに見ましたけど、やっぱ僕の中では結構別格だなと思いましたね。やっぱ演出、
そうなんだ、
演出とかに関してやっぱ子供の演出やっぱ、うん、めちゃくちゃ子供、子役の選び方がちょっとすごいんですよ。あの、なんか吉沢亮が主演なんですけど、うん、あの、この後吉沢亮になるようにしか見えない子役の子を全部揃えてるんですよ。なんか、子役の子2種類くらいあるんですけど、年代的に。その、うん、なんか5歳か3歳と小学生の時代とみたいなのあるんですけど、どっちも吉沢亮にそっくりなんですよ。なんか、で、その僕、あの大見ぽ監督のティーチイン上映会で京都に来た時のやつで行ったんですけど、なんか本当に子役のその吉沢亮になるようなこう、あの本当に厳選して選んだって監督自身言ってて、なんか多分そこまでこだわってる日本の監督多分大見ぽ監督くらいしかいないんじゃないかなってレベルで多分感、なんかあれが嫌らしくて、本人はなんかその子役の俳優さんと大人になった俳優さんが雰囲気が変わるのが絶対嫌みたいなこだわりがすごい強いらしくて、なんかね、そうやっぱりその辺とかのねこだわり感とかもね面白かったし、
そこにいいですね。
そうちょっとね、
フィリオサとかね、あの AI に頼るやつをね、そうそうそうやってましたけどね。
うん、そのレベルでなんか似てましたね。うん、
それをアナログにやってる
かも。そうそうそうそう。
いや、なんか、それで言うと、あの、室井慎二の、その、新しく出てくる、あの、女の子が、ちゃんとその、なんか、昔の小泉京子に、
ね、そうですね。あれちゃんと偉いですよね、ああいうキャスティングの感じとか。
あれ、予告編でなんか見ただけで、 確かにちょっと似てるっていう、
うん。確かにね。この辺とかね。
うん、
面白い。見に行くかは分かんないけど、なんか、そうですよね、うん。予告としていいですよね、あれ。
うん、ね。あるかな、キャスティングだと。
キャスティングね、
うん。最近だと僕、シビル・ウォー見ましたよ。
ああ、これ見てないな。
結構ね、面白かった。
なんか、評判高いやつですよね。キル、
うん、
キル、キル。
キルスティン・ダンストン。
キルスティン・ダンストンと、なんか旦那の方も出てる。
ジェシー・プレモンスが。
ジェシー・プレモンスも一緒に出てるみたいな。
ああ、そうそう。なんかあそこのエピソードとかもなんかネットで見ましたけど、結構面白かったな。
うん。
ああ、ね、全然出る予定じゃなかったみたいな。
うん。
ね、
うん、
そ
う
そう。急遽ね、急遽出るみたいな。
僕の知り合いが、あの映画のジェシー・プレモンスすごい好きすぎて、あの赤いサングラスずっと探してるらしい。どこで買えるんだっつって。
確かになんか俺画像で見たな。
あれ買いたいの思ったけど。そうそう。やっぱね、シビル王は、その内戦中の国を横断しないといけないって、なんでそんな怖いことするんですかと思いながら見ないといけないっていうか、絶対嫌だよ、ろくなことにならないじゃんっていうね、まんまその通りの緊張感のある映画。
へえ、面白そうだな。
もう本当になんか、
あれ結構なんかあんま説明されないけど、ネットワークがなんか結構使えないっていう設定が裏にはあって、だから連絡がなかなか取れないんだよね。だから実際に行ってみるしかないみたいなところが結構あって。
はあ、
うん。結構怖いし、よくあの映画、ゾンビものとかに例えてる人がいるけど、ほんとそんな感じ。ウォーキングデッドみたいな を見てるような感じの移動の場面みたいな感じだね。
そうそう。だから、構成的には超わかりやすいんですよ。本当 A 地点から B 地点に行くっていう内容だから、でその中で起きる地獄巡りみたいな話で、
うん、
でも、まあ、その行く先々で出会う出来事の描写力みたいなので、やっぱめちゃめちゃ面白いんですけど、で、しかもそこになんか、なんだ、師匠と弟子者みたいな、エピソードもあるし、で、まあ、そういう成長譚としても見れるみたいなので、面白いけど、うん。やっぱ、うん、その、まずその状況の強さですよね、やっぱり。だから結構本当ずっと、まあ面白いって表現が適切な、よくわかんないけど、ずっと映画としては、強い内容だから。
ああ、なるほどね、強い。
うん。本当
なんかもうことが起きてしまってる後を描いてるから、なんかあんまりね、その過去に何が起きたかっていうところははっきりは描かれないんだけど、うん、もうこうなっちゃってますよみたいな状況から始まるから、うん、うん、その大統領が3期目でっていうことがなんか説明されますけど、アメリカ大統領って多分最長2期しかないから、それが3期目入ってるんだよっていうところが説明されて、その先にどうなってますかみたいなところの状況だと思うんで、なんか、うん、まあ、だから、政治的になんか、こういう風になってこうなったとかじゃなくて、もうなった後にどうなるかみたいな話で、なんか、うん、結構、ここも面白く見たけど、うん、まあ、なんだろうな、なるほど、っていう風に納得した部分と僕の理解を超えてるなって思った部分が両方結構あったかなっていうと、
うん、
いや結構ね面白かった。なんかその内容政治的だけど構成娯楽映画っぽいっていうのが僕は結構面白くて、まあ分かりやすいし面白いですっていうか、面白く見れるような作りでよかったなっていう感じかな。ハンスケさんは、ベイビーバルキューレとか見ないんですか？
はい、あ、僕、一 校見たことないんですよね。
あ、そうなの、意外です。
そうなんですよ。なんか見て、俺も見てそうだなと自分でも思うんですけど、なんか機会がなくて見れてないんですよね。
俺も見てそうな。
なんか自分自身見てそうなのに見てない作品として、ベイビー・ワルキューレはあるんですよね。
すごいな、それ。
そう。
あるかな、俺見てそう、自分が見てそうな作品って思ったことないな、見るからな、そういうの。
そう。いやー、なんかね、見ないと、なんかね、でもここまで来るとね、ちょっとね、ちょっと腰が重くなってる感じ
い
は、
やー、
もう
なん
3
とか
作出
見
て
た
るよ。
方がいいよ、絶
そう、
対3大好
そう言う
き
で
だ
し
から。
ょ？みんなそう言うんですよ、多分。そういう気がするんだよ。見た方がいいってみんな。そう、だから、見ようか
そうな
な。
んだ。
ちょっと時間あったらね、1作目、ちょっと2作目、ちょっと見たいんですけど。
ああ、
全
ワン、
然。
ああ、まあ、どうかな。3見るにあたって。
いやー、でも池松
ワン、
壮亮が出てるか
は、
らな。
池松壮亮はすごい
池
ですよ、
松
本当
壮亮
に。
な。そう、僕のお日様も良かったしな。ちょっと
ああ、
そ
僕
れ
のお
と、
日様見てるんだったら、ま
そう、僕のお日様の方は見てるんですよ。
あ。ああ。
そ
まあ、両
の、
方ね、彼の身体性が出るっていう意味では、
そうです すよ
ごいよ。あの人、図書館のさ、スタッフやったりさ、なんかスケートのコーチやったりさ、最強の殺
そう、
し屋やったりさ、
すごいっすね、
すごいよね、本当に。
本当に。いや、
怖いよね。い
なん
や、
か僕のお日様のスケートは結構大変だったらしいですよ。なんか本人やったことなくて、なん
経
か
験が
ね。
ないからね。
そうそうそう。
ね。いや、すごいちゃんとやってたよ
あ
な。
の、教えてる子たちの方が経験者だったっていう。
そうそうそうそう。過去最高にやばいと思ったみたいなことをなんかインタビューで言った気がします
いや、ベイビー・ワルキューレもね、池松壮亮
ね。
のね、重みみたいなのがね、すごい効いてる。
ああ、ベイビー・ワルキューレって3作目から行ってもいけるんですかね？
まあ、いけるけど、いけるかな。
いけんのかな？ああ、でも。
なんか、主人公たちがどういう人物かをある程度理解しておければ大丈夫って感じ。
いや、
なんか、
でもね、結構、ベイビー・ワルキューレは、どっからでもいけるように作ってる感じがする。意図的になの。
ああ、そうなんですね。じゃあ3見ようかな。3だけ見に行こうかな。
ああ、3だけ見ても全然わかると思
あ、
いま
マジっ
すよ。
すか。ちょっと考えようかな。結構3やってるんですよね。結構いろんなとこで。
いや、そう、見やすいと思う。なんか公開規模大きいし。
そうっすよね。
今が、あ、見て。
あ、そうか。じゃあ別に3から見てもいいんなら行こうかな。
まあ、なんか、過去作、まあ、見てもいいし、見なくてもいいし、今、なんか、テレビドラマとかやってるから、それ、
な
一
るほ
応エ
ど
ピソードとか
ね。
見て、関係性だけ把握して、ああ、映画行こうみたいな感じでもいいんじゃ
な
ない。
るほど。あ、じゃあちょっ
まあ、
と。
ワンは、やっぱ、なんだろう、こう、世界観が飲み込めるから、その、一作見ていくんだったらワンかなっていう
ああ、
感
な
じ
る
だけ
ほ
ど、
どね。
ドラマよりワンだと思う。
あ、でももうだいぶ回数減ってるっぽいな。
ねえ、ありま
はい。
すよね。そう、見たいのはね、まさかあるから。
いっぱいありますね。
僕もそれこそ、大海彦監督はね、ちょっと頑張ってって感じ、頑張って見に行かなきゃって感じだから、なんか先週ようやくチャイム見れて、すっごい面白かった。もうね、ずっと黒沢清の面白いとこ見てる感じでね。ほんとね。家族の食卓の写し方とかほんとずっとね、ずっと面白い。ほんとに。お母さんが変なタイミングで席を離れるってやり始める、こう、アクションとかね。本当何食べてそうだったらこんなの思いつくんですかみたいな、ばっかりで。最初に、ファーストカットっていうか、最初に、その主人公の働、の、その料理教室の場面をね、こう、 ちょっとロングショットで映すんですけど、もうその時点の部屋の中の照明の感じだけでも、もうクロサキを知ってないし、窓の外の光がチラチラチラチラって入るのだけで、はい、クロサキの絵が始まったって感じで、とても面白かったですね。
なるほどね。
あ、本当、いろんなクロサキ要素が入ってるから、まあ、今年、劇場だけでね、3作とか見れて、すごい嬉しいけど、僕は、久々に黒沢清志熱が高まってしまって、過去作を見直したりしてます
から、ね。いいですね。
まあ、週1ぐらいで、まあ、見直したりして、面白いな。
ロンプさんはだって岸辺の旅をベスト10とかに入れてましたもんね。
岸辺の旅、
そこら辺がすごい好きだったり、するんでね。もっと昔だと、明るい未来とかもベスト10入れてたし。
その頃のロンペさんのベスト10は見たことないから。そうなんだ。僕は黒沢清だとカイロが好きですね。
ああ、気持ち悪さだとね。いや、今年は黒沢清ファンは結構満足なんじゃないかなってことなんで。
そうですね。なんか。
まあ、ちょっとね。今後も日本映画は、待機作も結構あるっていう。
ねえ、そうそう。
2024年後半なんで。
そうですね。
監督の名前だけでも結構ね、僕は待ってますけど。
僕は片山晋三監督の新作が。
ああ、岐阜に来ますけどね。あれはまあすぐに一般公開されるんで。
そう。
皆さん。年内には全然見れますけど。
ね、
はい。まあそこら辺もね、ちょっと楽しみにしていきたいなってとこで、はい。だいたい30分が来たんで、すごく雑談っていうような感じしますけど。
いやー、来ましたね。雑談でした。はい、今日は。これが雑談ですよ。
めっちゃ雑談でしたね。
はい。まあ、多分収録してもしなくてもこんな話してたんじゃないかなってことなんで、ただ録音しましたって。
はい。
人に聞かれるってことを若干気にしながら録音しましたみたいな感じ。
そうですね。
まあ、ちょっとこんな感じで雑談会もやっていこうと思いますんで、また話せるタイミングもがあれば話していただければと思いますんで、よろしくお願いします。
はい。
はい、よろしくお願いします。はい
というわけで、ケンス君とナンスケ君と一緒の雑談会、2回目ということでした。シネマクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。